みなさんこんばんは。
Boa noite.
Tudo bem? 元気ですか？
今日はね、今ね、火の鳥みたいな雲が空にいるんですよ。すっごい綺麗で、ちょっと消えかかってますけど、今夕方で、今日は雨降ったのかな、ここは。今日は私ちょっと昼間は休みを利用して、ラッケン法っていうね、足で全身を踏む、足で踏むんですよ。そのマッサージの、講習を毎週受けてて、お友達から。なのでそれの練習に行ってきました。はい。でお昼はお刺身にリンゴとか、エゴマの葉とか、いろんな野菜、人参も入ってたかな。人参、レタス、カブみたいなもの、リンゴ、大根も入ってたかな。そういうものをめっちゃ細く細切りにしたもの、レタスはちっちゃくしてあるんですけど、それをコチュジャンのなんかお酢とか入ってるソースとごま油をかけて食べるっていう、めっちゃそれが美味しくって、これは、その私の先生のけいこさん曰く自分で簡単に作れるって言ってたから、ホジェリオさんに作ってあげたいななんて思いながら、そしてはい、昨日一昨日昨日か、私のね、ホジェリオさんとの会話をシェアしたんですけど、どんな会話だったかってね、瞑想について。で私一つ、もっとこうコミュニケーションを取るためにできるなと思ったのが、7つの習慣っていう本があって、あ、それね、中田あっちゃんの YouTube でね紹介してたんですけど、その第5番聞く力、これがまた私難しかった特にやっぱり近い存在だと言っちゃうんですよね、正論を。でその聞く力っていうのが何をするかって言ったら、最初にその自助的解釈をやめる。だから自分、何を言いたいかというと、自分に当てはめて、自分の人生、自分の経験に当てはめて、それで解釈して評価してアドバイスするっていうのをやめるっていうんですよ。どうですか、すごい厳しいよね。で、まず聞く、ちゃんと聞く。それから、なんて書いてあったかな、リピートするって言ってたかも。復唱、こういうことなんだよね、こうなんだよねっていうのを、淡々と多分まとめるの、自分がの解釈じゃなくて。でそれを、理解するだったかな。ちょっと今写真を見ながら、私写真にね撮ったんで、これはねなかなかの課題です、私。うん。探る、解釈する、評価する、助言する、これが NG で、共感、繰り返す、置き換える、相手の気持ちを言葉にする、うん、置き換えるがちょっと何だったかなってちょっと忘れちゃったので、もう一回 YouTube ね見てみようかなと思うんですけど、うん、なんかね、私にできることっていうのはあったなって思った。うん、本当に、正直言い訳を聞いてたんだけど、でも、ほら日本人はね言い訳するなっていうのが私は好きではあるけれども、なんかすごい今頑張ってくれてて、でね、ヘッドハンティングとかも来てるみたいだから、なんかそういうのってなんか結構やっぱ私のために考えてくれてるっていうのがあるのに、なんかねちょっと言い過ぎだかなと思ってまあでも言い過ぎる時もあるよねみたいなね、 うん、そうだから今回まあ良かったことは、私がちゃんとこう振り返って、何を言ったか、もう最初やっぱモヤモヤしてたから、誰にも相談せずにこうだったんじゃないかこうだったんじゃないかで、自分はどうしたいか、まあ、自分がどうしたいかが本当に一番大事なんだけれども、なんかパートナーシップにおいて、なんか近いから邪険にしていいとか、近いから何言ってもいいっていうのはなんかね、やっぱりないような気がする。それは多分私の家族とかもそうだし、私ねやっぱね、お母さんにも言い過ぎちゃうんですよね。うん、言われたくないことを言っちゃうんだと思う。ただそれはやっぱりお母さんにもっと元気でいてほしいからっていうのがあるんだけれども、本人は自分のもうやり方、自分の生き方があって、別に私に助言してもらいたいわけじゃないいいんだよね。残念だけれども、やっぱり日々できることってあるから、だからそれをやりたい人、聞いてきた人にはやってあげてもいいし、聞いてこない、ただ聞いてほしい、ただ文句言いたいっていう人はもう聞いてあげる、それができたらもうかなりいいよねなんて思うけど、なんかちょっと努力したいなと思いました。でやっぱね、遠くの誰かにはできるんだよ、そうだよねとか、こう共感してあげられる。だけど近ければ近いほどその共感っていうのがやってあげられない。多分子供に対して、私子供いないけれども、きっと子供さんがいる人はそれはすごく耳が痛いこともあるかもしれない。うん、すごいよね。私の太鼓の生徒さんで、息子がね、とっても素敵な息子がいる子がいる人がいるんですけど、その彼がこう頭がぐちゃぐちゃってなった時は夜中まで話を聞いてあげるっていう人なの。その人もすっごい忙しいんだよ。めっちゃお偉いさんやってて、政府の。素晴らしいよね。できた人なんですよ、彼女は。本当になんか、やっぱりこう生きてく中で私も人間的に成長したいっていうのもすごくやっぱ欲があるし、やっぱり人に伝える仕事をしている以上は、やっぱりもっとみんなに幸せになってほしいし、もっとみんなにも、もちろん成長 したいと思ってくれたら嬉しいし、で、あ、この先生に習ってよかったってやっぱり思ってほしいっていうのはすごくあるから、だからなんかやっぱ日々私も人間力みたいなものを勉強しないとやっぱりみんな離れていくしね。やっぱり尊敬される存在でもありたいっていうのは心から思うし、そうだからこそ、もうだからこそ一番近い人に、言いやすい人にわーって言うのはやめましょう、みんなも、これ聞いてる人はねえ、本当に。まあでもいい勉強になった、いい勉強になった。だから今からホジェリオさんにねメールして、この7つの習慣のね、私は5番ができてませんでしたって言おうかなって思ってます。はい、ポルトガル語版も出てるみたいなので、ちょっとポルトガル語で検索してね、そう、うーんって声が低くなっちゃってるけど、でもちゃんと反省して、こういうのは私できたんじゃないかなっていうのは大事かもしれない。そしたら絶対向こうも思うか、そう思うはず。氷が溶ける。まあ、凍ってないけど。凍ってないけど、ねえ、なんか、せっかく出会ってくれたご縁だから、もちろんそれはパートナーだけじゃなく、 私の、太鼓の生徒さんもヨガの生徒さんもそうだし、だから私のなんていうのかな、まあ言葉でベラベラ言うのももちろんなんだけど、やっぱ生き様でみんなに見せていきたいなっていうのはすっごく強く感じてるので、なんかそういう意味ですごくエンジンがかかった、エンジンがかかりました。あ、この人についていきたいなって思われるような、人になりたいなと思いました。それから私ね、去年からコロナが始まって太ったんですよ。もう食べるのが楽しみで、で一回ポルトガルで膀胱炎になった時に、まあ一週間ねほとんど食べなかったんで、それで結構戻ったんだけど、またブラジルに帰ってから、まあブラジルはね食べ物の宝庫なので、日本食もあるし近所に、だからねいろいろ、まあいろんな人とまた友達と会って食べに行ったりとかしてたら、太る列車に乗っちゃったんですよ。太る列車と痩せる列車っていうのがあってそれは、太る列車に乗るとそういうサイクルになるんですよ。で、あれ私大して食べてないのになんで太ってんだろうっていう風になるの。でも実際に振り返ってみるとすごく食べてる、ダラダラと食べてたり、食べたい食べたいっていう風になってる。で痩せる列車になると結構食べてなくて、何かこうちょこちょこ作業してる時間もたくさんあったり、その口の中に物が入ってない時間っていうのが結構長くちゃんと取れてて、でもちゃんと美味しいものを食べたりしてるんだけど、量もちゃんと、コントロールできてて、で、お腹いっぱいになったら残せたりとか、あとお菓子とかもあんまり食べなくなったり、甘いものも、まあ、たまにぐらいになっていく。今痩せる列車に乗りました。というのは私結構太って、まあちょっと白状しますけど、昨日測ったらなんと 52.53kg 近くあったんですよ。もうね、はっきり言って見えないんですけど、脱がないと、脱ぐと結構ボヨンってしてし始めてて、やばいな。なんかで今日ね53キロになって、53キロいってないんだけど、まあいいんだけど、それになってやっと目覚めたっていうか、あ、私ね46ぐらいだったんですよ。45がまあ結構痩せてる。20代の時はもう40キロとかだったのね。でただその時は私タバコとかもすごい吸ってたし、40キロぐらいの時は本当にまあ若かった、プラスほとんど食べてなかった。でもたまにドカ食いとかしてたけど、でもだから私は太んないと思ってたけど、やっぱり40越してきて42ぐらい、ブラジル来たぐらいに46キロぐらいになって、その時にもう太ったなと思ってたのね。でずっとまあ激しく太鼓やってたからそれぐらいだったんだけど、40まあ7、8ぐらいになって、前回日本に帰った時が2017年、その時は測ったら50キロあったのね。でもその時もまた全然気にしてなかったんだけど、またその後47キロぐらいに減ってて、46、7ぐらいでたんだけど、また結構ねこの4キロ3キロの増減を結構繰り返してるんだよね、40代になってから。だからすごくまあ言っちゃうと太りやすくなってた。だけど昨日の53キロやばーって思って、もう痩せる列車に乗りました。で今までやばいと思ったらダイエットしてたのね。でそれがダメなんですよ。1週間とか1日2日とか食べないで、でまた痩せたからまた食べようみたいな感じで食べる、じゃなくって、もうこれは残念ながらもう一生、瞑想と一緒で筋トレと一緒で マインドの筋トレなんだよね。だからもう、なんていう、健康な体にいいもの、健康なもの、そして、デブの食べ物を、もう食べないたまにしか食べない。だから普段は、普段食べるものを、健康的な、野菜中心とか、まあ普段ね野菜中心っていうか、私穀物が結構好きだから穀物野菜中心、まあ肉はね私ほとんどもう食べないんで、ただね量はだいぶ多くなってたんだよね。シーフードは食べますけれども、そういうものだからね、肉食べるんだったらね結構肉焼いて肉だけとかってできる、結構腹持ちもいいしできるんだけど、肉は食べないから、どうしても小麦粉系とか、になっちゃって、もっとこう野菜とか、やっぱ今日ね恵子さん先生、ラッケン法の先生の話を聞いてたら、彼女女食べ物聞いたらやっぱり食べてるこの生活習慣が全然私と違うから、だから痩せてるんだよね。そう、でも今日から完璧にスイッチが入りましたので、まあ目標45キロ、だから今から、おー8キロ、まあでも今日朝買ったらもう50キロになってた。なぜ2キロ減ってんだろうか分かんないけど、まあちょっと昨日からスイッチが入ったからっていうので、なぜか2キロ痩せてて、まあ痩せるでしょ。うん、で恵子さんも言ってた、ダイエットってダメなんだよって言ってた。でそうなんだよって言って、やっぱりその習慣、普段の習慣だから、普段そういうものを食べないのが当たり前っていう習慣にしていく、野菜、穀物少し、まあタンパク質少し、うん、で、砂糖取らない、砂糖まあ取らない、砂糖もし食べたい時はまあ例えば週末だけとかで、辛ラーメンとか私も大好き、ラーメンも週2回とかやっぱ食べ始めちゃうともうダメなんですよね。そうで、もう残念ながらやっぱり私はもう今年49歳なので、どうしても、太りやすくなる、うん、だから気をつけて、普段からもうそういうのが当たり前の生活にしていきたいとこちらに宣言いたします。さようなら、うん、もうね私やっぱりジャンクフードも好きだからね。でその恵子さんはジャンクフードが嫌いなの、もう苦手、ピザ嫌い、ハンバーガー嫌い、じゃがいも嫌いだからフライドポテトも嫌い、うん、で私はフライドポテトは嫌いですじゃがいもがそんなに好きじゃないっていうのもあって、でさつまいもは大好きだけど、うん、でもハンバーガーもね私結構ベジタリアンのヴィーガンのとか結構食べちゃってたりしてたから、まあねえ、まあ悪いっていうもんじゃないけれども、でもなんかね、で今日その断食してた時の、私断食大好きで昔よくしてたんだけど、結局リバウンドがすごい私しちゃうからもうやらないんだけどね、その断食した時ってすっごい幸福感があるんですね。胃に物が入ってなくて、こうなんていう、内側からエネルギープラーナがもう生き生きとビチビチと満ちてるっていう状態、これはね断食すると分かります。ただ、その友達恵子さんがやってたマクロビの生活っていうのもそうだった、もう朝起きたら活力に満ちてる、こうなんていう、胃に腸にいろんなものが入ってまだ消化されてないっていうのは気分が重くなるんだよね。それは多分断食したりその 食養生っていうのをした人にしか分かんない気持ちよさなんだけど、その食べない気持ちよさっていうのは私も知ってるので、あれ私こんなに幸せだったっけ、こんなに体って軽かったっけっていう、こんなに気持ちがか、あ、なんていう、 輝いてたっけっていう感じなんですよ。ぜひおすすめします。それを知ってるからやってみます。うん。でまたその始めてったことをここでシェアしたいと思います。それではまたね。バイバイ。